耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが、歴史のクイズを出しましょう。武田信玄の後を継いで武田家最後の当主となったのは誰でしょうか。はい、武田勝頼ですね。学校の授業で長篠の戦いぐらいは教わったかと思うんですけど、その時ね、ちょろっと名前が出てきたと思います。この武田勝頼、まあね、お父さんが武田信玄という非常に偉大な武将で、かつ武田家がね、彼の代で滅びてしまったので、評価をね、低く見積もる人も多いんですけれども、実は勝頼って歴史ファンの間では評価高いんですよ。それでですね、今回は歴史小説をご紹介しようと思うんですけども、そんな、歴史に埋もれてしまった武田勝頼の人生、矜持というものが感じられる作品です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川より出ております伊藤潤著天地雷動という本です。まずは著者のご紹介。伊藤潤さん、1960年神奈川県横浜市生まれ、早稲田大学卒業。外資系企業に長らく勤務後、文筆業に転じて歴史小説や歴史に財を取った作品を発表しています。2012年国を蹴った男という作品で吉川英治文学新人賞、2013年巨芸の海で山田風太郎賞を受賞するなど、数々の文学賞を受賞していますね。城を噛ませた男、国を蹴った男、巨芸の海、王になろうとした男、この作品でですね、4度の直木賞候補にもなっています。その他主な著作として、角川より山が果てるとも、天正伊賀飛雲録、武田家滅亡、北天創生、上杉三郎影虎決戦録、また講談社より戦国奇譚3、峠越えなどが発表されています。はい、というわけで、今回ご紹介するのは歴史小説です。戦国の世の中、長篠の戦いの前後を描いた長編小説。早速内容を見ていこうと思います。この物語の始まりは武田信玄の死から始まります。父の死を見取っていた息子の武田勝頼は、肉親を失った悲しみを抱くこともなく、むしろ全ての重荷を背負わされることに憎しみを感じていました。それでも父の意志を継ぎ天下を取ろうと決意するんですが、武田信玄の方に忠誠を誓っている家臣たちは勝頼を主君と認めてくれないんです。しかし攻め寄せる隣国、そして家中の不一致、そんな苦しい状況の中、勝頼は信長の追い落としを図ります。さて一方、そんな武田家と睨み合っている状態の織田家では羽柴秀吉が奔走していました。信長の命により武田家打倒のため新式鉄砲を3000張り調達せよという、当時としては非常に無理難題を突きつけられてしまった秀吉。しかしできなければ出頭の道、今でいう出世街道から転げ落ちてしまうことを知っていた秀吉は、鉄砲の鋳造手配のため堺へ向かいます。そしてまた一方で織田家と同盟関係にある徳川家康は、信玄の死の一報を受けたにもかかわらずたたらを踏んでいました。両国を守れば十分と当時考えていた家康は、攻め来る武田家、信長の圧力に怯えながらもひたすらに耐え忍ぶんです。さあ、そんなそれぞれの野望が交錯する中、果たしてこの合戦勝利を手にするのは誰なのか。今回も物語の一部をドラマにしてお送りいたします。シーンは長篠の戦い直前の各陣営の様子です。各陣営というのは勝頼、秀吉、家康なんですが、この間近に迫った合戦を前にどんな覚悟を見せてくれるのか、三者三様の様子をお楽しみください。ではこちらのドラマをどうぞ。
信長め、ついに来たか。この日の午後、信長来着の一報を受けた武田勝頼は伊予寺山本陣でじっと続報を待っていた。すでに日は落ちていたが、本陣の周囲にはおびただしい数のかがり火がたかれ、昼と変わらぬほどである。
ごめん。
うん。
岡崎城を出た信長と家康はこの幽谷牛久保城に入ったとのこと。
ずいぶんとゆっくりしておるな。
はい、味方の城が今にも落とされそうになっておるのに、実にのんきなことです。
信長は無二の一戦を挑んでくるだろうか。
それは分かりませぬ。かの御仁は意外に慎重にことを進めます。おそらく大軍をもって我らを威嚇し、城の周囲から立ち退かせたいのではありますまいか。
いかにも。それが当てどころだろう。
ではこれにて。
いよいよですな。
ああ、信長次第だがな。
信長はどれほど本気でご詰めするつもりですかな。
だが我らが健康な地に寄っておる限り、おいそれとは挑んでこぬはずだ。
ではこのまま寒さ川の東側で城と信長双方と対峙なされるおつもりか。
ひとまずそうなるであろう。
それはあまり良きお考えとは思いませぬな。
ん？どうしてだ。
ここで城を囲んでいても敵をおびき出せませぬ。
それでそなたは信長がここまで出張っていながら長篠城が落ちるのを指をくわえて見ておるとでも申すか。
無論信長とて何らかの策を弄し我らを引きつけようとするはず。
それに乗ってやれというのだな。
はい。信長の首を取らぬでもよいなら、我らは長篠城をさっさと落とし引き上げるべき。しかしこれほどの機会が再びやってまいりましょうか。
よし、わかった。いよいよだ。父上の果たせなかった夢をわしが果たすのだ。父上、必ずや信長の首を上げてみせまする。
なんだ小一郎、起きておったか。
いや、寝ていた。
起こしてすまなかったな。
いや、もう虎の刻だ。そろそろ起きねばならぬ。
それもそうだ。
兄者は寝ておらぬのだな。
ああ、かような時に寝ておられるか。それにしてもそなたはよう寝ておられるな。
天の意向ばかりはどうにもならぬからな。
その通りだ。
しかし兄者の立場はわしとは違う。寝られるのもわかる。
まあな。
羽柴秀吉はこれまで信長の無理難題に全て応えてきた。特に今回の武田軍との決戦の前に新式鉄砲を3000張り用意せよという命令には相当苦難した。あらゆる場所を駆けずり回り、知恵を絞り、協力者を得て成し遂げた素晴らしい功績である。しかしここまで来て悪天候が信長軍に立ちはだかったのだ。
小一郎、こたびばかりはわしも運に見放されたようだ。
そんなことはない。兄者なら運を引き寄せることができる。
買いかぶるな。わしはそこまでの男ではない。
兄者、
ここまでわしは賭けに賭けてきた。本音を申せば人の上に立ちたいとか大きな屋敷に住みたいとかうまいものを食いたいと思って賭けてきたわけではない。次々と立ちはだかる難題を解決すれば殿の喜ぶ顔が見られる。それだけのためにかけてきたような気がする。
それは分かっておる。他人は兄者のことを欲の亡者のように言う。しかし突き詰めれば人とはたわいのないものに突き動かされておるのだ。
そなたも人というものが分かってきたな。
当たり前だ。片時も兄者のそばを離れるのだ。兄者を見ていれば分かってくる。
わしはこれまで殿にようやった藤吉と褒められたいがために粉骨砕身してきた。しかし人とは それだけではないような気もする。もっと嫁を可愛がりたいし、子も欲しい。こたびのことは少し息を抜けと天がわしに命じたのやもしれん。出頭だけが人生ではない。
しかし兄じゃ、そう思うのはまだ早い。
そんなことはない。仕事だけが人の道ではない。わしはもっと…
いや、兄者がそう思うても天がそれを許してはくれぬ。
なんだと？
兄者はまだ気づかぬか。兄者は運を引き寄せたのだ。
え？
秀長が天を指差し、秀吉が空を見上げると、雨が止んで雲の隙間から星が見える。
兄者は天さえも動かせる。まだまだ殿のために駆け回らねばならぬぞ。
小一郎。
なんだ。
わしはやるぞ。そうだ、わしはまだ駆け回れる。この戦すら通過点に過ぎないのだ。殿、藤吉はやりますぞ。
思えば長き道のりであった。
天文11年の暮れに奥三河の一国人松平広忠の嫡男として生まれた家康は、6歳の時人質として今川家に送られることになった。しかし岡崎から駿府への途次、味方の裏切りによって捕らえられ、尾張の織田信秀のもとに送られた。一転して織田家の人質とされた家康は、天文18年、人質交換によって今川家に引き取られるまで2年半も織田家に抑留された。家康に転機が訪れるのは永禄3年の桶狭間合戦である。この戦いをきっかけに家康は今川家からの自立に成功。長らく敵対だった織田家当主の信長と結び躍進を遂げていく。以後14年にわたり信長との同盟を堅持し、共通の敵である武田家の侵攻を抑える役割を担ってきた家康だが、ここ数年武田家の攻勢に甲し得ず、堤防は決壊寸前になっていた。
わしは常に天から見放されてきた。ただ天は命だけは取らないでくれた。それだけでも感謝せねばならぬ。しかしこの戦で敗れれば、もはや領国を保つ術はない。
長篠城をご詰めするという目的でやってきたはずの信長は、城のことを無視して城を勝頼との決戦に及ぶという。
わしもその決戦に巻き込まれるというわけか。いかにも義父殿の策が当たれば城は戦わざるを得なくなる。しかしこれほど当てにならぬ策もない。
どう考えても家康には義父殿こと信長の思惑通りにことが運ぶとは思えなかった。
この一戦に敗れても織田家が滅ぶことはない。しかしわしはどうなる。領国をなくし、織田家の食客として今日で下手な若でもひねりながら暮らせというのか。ああ、ん？朝がやってきたのか。
雨が止んだとはいえ、朝もやのせいでまだ視界が悪い。しかし城勝頼がこちらに攻めてきている様子もない。
ああ、城が来るはずなかろう。
大あくびをした家康がきびすを返そうとした時である。何かが視野の端に捉えられた。目をしばたたかせた家康は、それが何であったかを確かめようと朝もやを凝視した。次の瞬間、家康は生涯の転換点に立っていることに気づいた。
まさか白目本当にやってきたのか。
紺地に白く染め抜かれた武田べしの正規が一本臓器の間に立っている。その後明るくなるにつれ2本3本と旗の数は増えていった。
これでもう逃れられぬのだな。それならそれで腹を決めるしかない。シロ、わしはまだ終わらぬ。
勝頼、秀吉、家康、それぞれが譲れない覚悟を持って挑む合戦、長篠の戦いが今幕を開ける。
信玄坊主が死んだと。
わしは父を超えねばならぬのか。
四郎様の武変方には亡き保証院様を上回っております。必ずや死ねや死ねえ。
使用が一律の新式鉄砲を三千張り揃えるのだ。
わしとて強くなりたい。しかし無念だが今は義父殿を頼るほかない。
家中をまとめられぬ者は滅びるしかない。それが戦国の世の断りだ。
信長は御詰めを送ってくるだろうか。
信玄の策であったと申すか。
知っての通り武田四郎目が攻勢を強めておる。三河殿が滅べばわしもこうなる。
信長に義理立てして滅ぶなどもってのほか。いざとなればこちらから切ってやる。
掛川城を落とせば家康は没落同然だな。
わしに武田の兵の屍で埋まった戦場を見せてくれるな。
それがしは両国を守るために戦っております。
三人一組にして同じ場所から撃たせればよいのだ。
信長め、目に物見せてやる。
天地雷動。
父上、五郎次郎。
以上、ドラマでした。いや、最後の勝頼のセリフかっこいいですね。ただね、この作品歴史小説ということで合戦の行く末は皆さんご存知の通りです。でもね、だからといって手に取らないのは非常にもったいない作品ですよ。人によってはですね、武田家を滅ぼした原因とも言われて、まあ、評価の低い勝頼なんですが、この物語ではその父信玄の影につきまとわれながらもその意思を継ごうとする勝頼が非常に魅力的に描かれています。まあ、決められた歴史の中でもそこで生きた武将たちが生き生きと駆け回り、また新たな解釈を加えて書かれている本作は非常にですね、面白いし、何よりもなんかこうやる気が出てくるというか、戦国武将たちからこうなんかモチベーションをもらえるような、そんなワクワク感あふれる小説です。ぜひ皆さんお手に取ってみてください。では書籍情報です。
天地雷動、伊藤潤著、角川より税別1600円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。まあ、戦国時代が好きなね、あの中高生ぐらいは武田家って本当に一時期すごい惚れ込むんですけども、その中でもあんまりね中高生が惚れ込まない勝頼、勝頼の物語のようなのがですね、あの大人になった今読んで非常に面白かったです。まあ、勝頼と同じようにですね、評価されてない2代目で北条氏政とか宇治直とかいるんですけど、あ、宇治直は4代目か。そのあたりもね、もしよかったら伊藤潤さんに書いてほしいなーなんていう、そんな期待感あふれる作品でした。まあ、ぜひ、皆さん歴史詳しくないと言っても読みやすい作品ですから読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。